Hello, this is Crocast. 落書きの黒です。新年一発目の収録でございますけども。まあ、1月10日ですよ、今。まあ、今仕事が終わってね。ちょっと農場の片隅で腰を据えて喋ってるところなんですけども。まあ、今年は鳥年。鳥年、鶏といえば卵、鶏が先か卵が先か、なんていうことをよく言いますけどね。というわけで今回はちょっと卵料理のことでね、まあ卵料理っていうでもゆで卵の作り方皆さんどうですかっていう話。ゆで卵ってやつはさ、便利だよね。私毎朝朝ごはん作るんですけども、やっぱ朝ご飯作るときっていうのは結構時間に追われますよね。他の卵料理で一品作ろうと思っても、まあ目玉焼きぐらいだったらそこまで手間はかからんかもしれないけど、例えばこうオムレツを作ったりとか、オムレツの具の中身をどうするかとかっていう風にやったりすると結構手間がかかったりしてさ、でもこれがね、ゆで卵ってなるとね、ゆでてる間に他の料理を作ることができるからね、ほんと時間がない時にはゆで卵って本当に便利だなっていう風にいつも思ってるわけなんですよ。小さな鍋にね、お水を張って、でそこの中に、まあ、こう卵のね、あの下の方にこう針でちょんちょんと穴を開けて、で水の中に沈めて、でそこから火にかけて、で沸騰し始めてからそこから7分茹でて、でそれを急激にギュンって冷やすと、その中にこう水がこう殻の、ね、奥の方にこう入り込んでいって、でそうすると殻がつるりとむけるという、私ここにね、一つテクニックが加わってるんですけども、水の量、これをね極端に少なくしてるんですよ。それこそ小さな鍋に、まあこう深さ1センチ程度ぐらいにしか水を入れない、でそれでしっかりと蓋をしてこう茹でると熱の上がりも早いし、だから朝時間がない時っていうのはそちらの方が早くゆで卵を作ることができる。これ便利なんですよね。それでもね、しっかりとね、黄身までね、火が通るんですよ。ですんでね、この水を極端に少なくしてのゆで卵ってやつはね、結構おすすめですんでね、皆さんもね、やってみたらって思うんですけども。でもね、ここでね、もう一つの、まあ、テクニックとして、まあこれもね、結構よく言われる話ですけど、新鮮な卵は使わない方がいいという。新鮮な卵っていうのはさ、やっぱこう中がこういっぱいいっぱいになってっからさ、それを茹でるとさ、こう卵の白身が殻にひっついちゃうんですよね。だから茹で上がった時にね、こう殻を剥くとさ、こう殻に白身がペコペコってついちゃって、で結局最後にはなんかこう中身がボロボロ、表面がボロボロになったゆで卵になっちゃう。これってなんか見た目的にもなんか残念な感じになりますよね。これが数日経った卵の方がこうつるりと綺麗にむけるんですよ。なんか卵っていうのが新鮮な方がいいっていうイメージがあるんですけど、ゆで卵に関してはね、古い卵の方がいい。私なんかがおすすめするのはだいたい2週間ぐらい経った卵、これをゆで卵にするとね、非常に綺麗にむけるんですよね。まあそんなゆで卵の作り方のノウハウですな。でもね、いつも私が不思議に思うのが、 レストランのモーニングに出てくるゆで卵、まあ、私のね、まあ、農場でも取引しているとあるレストランがあるんですけど、まあそういったところをね、まあモーニングを食べに行ったことがあったんですよ。まあちょっと取引先、まあ別のね、ちょっと仕入れ先の方とね、じゃあちょっと今日はここのレストラン、あ、うち取引してんだよ、ここのレストラン、あ、じゃあここでちょっとモーニングでも取りますか、みたいな感じでね、一緒にそのお店に入って、で、そこでモーニングをいただいたことがあったんですけど、そこで出てきたゆで卵。私、まあそのレストランの方、よう知ってますんでね、そこのお店が新鮮な卵しか使わないってことは、前からも重々知ってるわけなんですよ。新鮮な卵を使ってるイコール当然ゆで卵っていうのはこうボロボロになりやすいんじゃねえのかっていうねことをこう気にしてたんですけども、ところが剥いてみたらね、これがまたね綺麗に剥けるんですよ。ツルンツルンの、卵になってるんですよ。不思議に思ったんですよね。おかしいな、なんでこんなにツルンツルンになるんだろうと。ここ新鮮な卵しか使ってないはずなのに、取れたて3日以内の卵しか使っておりませんっていうことが売りにしているレストランですからね、うん、まあそんなような話をね、まあ友達とかにもしてたらね、まあその友達から言われたんですよ。じゃあそのお店にそのノウハウ聞いてみたらいいじゃないの、どうやったら新鮮な卵でもツルンツルンのね、あの玉肌のようなゆで卵を作ることができるんですかって聞いてみたらっていうふうに言われたんですけど、まあここでまあ皆さんに質問です。皆さんそう言われて堂々とそのゆでたか、あ、ゆでたかじゃない、ゆで方レストランに聞けますか。私聞けないんですよ。失礼に当たるんじゃないかなって思えて。だってそのゆで卵のゆで方のノウハウっていうのは、いわばそのお店にとっての、なんていうか、こう、商売道具っていうか、なんていうか、こう、武器なわけじゃないですか。うん。いわばそういった、なんか、さまざまな、こう、試行錯誤を重ねて、そういう料理の作り方っていうのを、自分たちで会得してきたものを、横から、ちょっと教えてよってね、それってすげえずうずうしい行為じゃねえかなって思えてきちゃってね、うん、だからね聞けないんですよね、まだ一方でね、まあ趣味のレベルでやってるんだったらそれはね堂々と聞いてもいいと思うんですよ、ね、そこら辺のママ友さんたちにね、あのおたくんとこの料理の作り方どういう風にやってるんですかみたいな感じでさ、そこのところでやり取りするのはいいと思うんです。だってそれはね、まあ趣味のレベルっていうか、なんていうか、ただただお互いにの情報交換に過ぎないわけですからね、うん、だけどもさ、やっぱりいやそれ人によっちゃさ、いやいやいや別になんか美味しいステーキの作り方とか、なんかすごいなんか高級な料理の作り方のノウハウを聞いてるわけじゃねえんだね。たかだかゆで卵の作り方程度だろ、その程度は別に聞いてもいいんじゃねえのっていうふうに思う人はいるかもしんないけども、もうそれすらもやっぱりそこは敬意を払うべきだろうっていうことをね、その友達とのね会話のやり取りしながらね、なんとなく思ったっていうお話なんですけど、皆さんはどう思われますでしょうか。はい、というなんか今年最初の配信がこんなんでいいのかしら、わからないですけどね、というわけでまあそろそろまあ暗くなってきましたし、帰ろうかな。
Thank you for listening. This is Crocast.